お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。ハレルヤ。イエス・キリストにあって私たちがこのように御言葉を開いて、そしてあなたが私たちに授けてくださる真理の恵みに預かれますことを感謝します。どうぞ聖霊をお使わしください。真理の御霊が教えてくださることを感謝します。そしてイエス様が私たちに教えてくださっている御言葉を生きたものとして私たちが捉えることができますように助けてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。新年ですね。本当に感謝します。新年だから特別というね感じがしますけども、毎日が私たちにとっては新しい日ですよね。イエス様が近くにおられて、そしてその恵みを私たちが感じるっていうか、信仰によってですけれども、それを認めることによってイエス様の恵みが一層私たちに注がれてくると思います。それで実は近くにおられるのに、それをなかなか信仰によって捉えることができないというところに、信者である私たちの試練というのが生じてしまいますよね。どうしても私たちはまだ肉持ってますから、見えるものにとらわれますし、実際この肉体にあるうちはですね、やっぱり食べて寝て、そして日常の生活がありますので、それは嫌おなしに迫ってくる。そしてそれがあまりにも自分にとって大きなことになってしまうと、それら全てをご計画があって、ご計画をお持ちで私たちが日々対面しなければならないように許しておられる神様から目をそらしてしまうところに試練が大きく見えちゃうっていうことじゃないかなと思うんですよね。もう御言葉にあります。全ての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道を導かれる。そうですよね。私たちのたった今秋田では豪雪っていうね状態かな、これは。まあね、50センチ以上どかどか降るとね、他の地域では大変だって大騒ぎすると思いますけど、まあ、私たちは動転はしないけれど、やれやれっていうか、とにかくしなくちゃいけないね。積もってくる雪の多さに、まあ、そればっかり見てるとですね、なんかしなくちゃって思います。でも支えてくださるのは主であるしね、私たちにスタミナ与えて、またもう少し待ってても家は潰れないだろうと落ち着いて物事を見てですね、主の許しなしには何一つ起こらないという、まあ、信頼を持ってやるべきこと、できることをですね、コツコツやるっていうのが今の私にとっては信仰かなと。まあ、各自信仰を持ってその状況を対処するっていうのは、聖霊が各自どう導かれるか、語りかけて知恵を与えてくださると思いますけど、全体的に言えることは、私たちは神に信頼するということですよね。そして自分の肉の力でね、何とかしないとこうなっちゃう、ああなっちゃうというね、衝動に駆られるのは、まあ、あまり信頼ということではない、そして見えるものに左右させられているという兆候かなと思います。こういう聖書の言葉がありますよね。第2コリント4章18節、私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。見えないものって言ってる時ね、もうとにかく妄想であれ何であれね、思い込みであれ何でもいいんだっていうわけではなくて、この見えないものっていうのは真理のことを言ってるわけですよね。神の約束っていうね、こ これ見えないですよね。現実そうではないので、だから希望というのが必要であり、だから信じるということが必要なわけですよね。ですから神の約束に目を留める、福音の真理に目を留める、私たちの救い主がされたことに目を留める、私たちの信仰の先駆者であられる神がイエス・キリストがどのようにこの地上を歩まれたかということに目を留めるということですよね。今は見えないですよ、今は見えないんだけれども、福音書にそう書いてあるから私たちはそこに目を留めて、でこれは何を言っているのかということに目を留めるわけですよね。字面じゃないということですよね。いや、それ分かってるよっていうね、そういうレベルのことではない。なぜなら、あ、私は知っているというね、あ、それ聞いたことあるとかね、イエス様を結局殺すことになったパリサイ人や律法学者たちは、あなたがそんなこと言うのは私たちも目が見えないというのかってね、イエス様は彼らに言われた。もしあなた方が目が見えなかったなら罪はなかったであろう。しかし今あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪がある、ね、見えると思ってるんですよ。つまり彼らは律法はよく知っていましたし、聖書の知識もよく知っていた。だから自分たちはよく分かっていると思っているんです。でも根本的なこと全然見えてなかったですね。彼らが信奉していたモーセで、彼らがよく知っていた律法、俺はイエス・キリストご自身のことを指していたんだよっていうね、その根本的なところが彼らは見えてなかったんだけど、見えると思ってたんですね。ですから私たちも聖書の知識っていうのはね、ただもう知っているとかそういうふうな感じで受け止めると大きな落とし穴になると思います。神の言葉は何一つね、ただ虚しく神のもとに帰らないね、必ずその言い送ったことを果たすという本当に力ある生きた言葉ですよね。これは神の言葉、生きていてってありますから、これらの言葉を私たちが、あ、これは何を言っておられるんだろうと、ね、単なるこの世の知識の情報の一つとしてではなくて、天地を作られた方のお言葉なんです。だから私たちはこの真理に触れるときに恐れ敬って触れる必要がある。別になんかね、あの説教団から語られる言葉にね、母ってひれ伏すとか、うやうやしいあの振る舞いをしなさいということではなくて、心の中で天地を作られた神、そして私のために命を捧げられた御子イエスの言葉なんだと、そしてこの方を信じることによって私は永遠の命を持てるようにしてくださっている、持っている、今いただいています、そういう方の言葉なんですよね。誰か何にも私のことを気にかけてね、真に私の魂のことを気遣っている人ではない人がね、思いやりもなくただ出まかせにバッと出た言葉でね、私たちすごく気に留めちゃいますよね。でもそんな言葉ことをいちいち気にしてたら、あるいはこの世ではあらゆる情報が氾濫していて、間違った言葉もね、あたかもそれが本当に権威あるかのようにして語られることがもういっぱいです。でも真に権威ある方っていうのは神様ですよね。でこの世界もこの神の口から語られる言葉によって支えられているという方の言葉なわけです。だから私たちは勝手に自分たちの解釈を持ってね、浅く捉えることはできないですよね。こういう言葉がありますね。第二ペテロの1章19節があります。第二ペテロ1の19、
私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました、 また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。
はい、そして第2ペテロ1章の20節と21節もじゃあ読んでください。
聖書の予言はすべて自分勝手に解釈すべきでないことをまず第一に知るべきである。なぜなら予言は決して人間の意思から出たものではなく、人々が聖霊に感じ神によって語ったものだからである。
はい、そうですね、神によって語った言葉なわけです。そして私たちはこの暗闇に輝く灯火として、この神の予言の言葉にね、目を留めていなさいと言われてるんですよね。夜が明け明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまでというのは再臨ですよね。明星が昇る、これはイエス・キリストがやってこられる時まで暗闇の世界ですけれども、この約束の言葉、予言の言葉に目を留めていなさいと言ってるわけです。だからこれから将来やってこられるを待ち望むために、今私たちが日々歩む際にですね、闇の中、この世は暗闇ですけども、その中で私たちを照らしてくれるこの神の言葉に目を留めていなさいということですよね。ですからあらゆる情報が氾濫する、あるいは欺き惑わしも多くなるってありますよね。イエス様は人に惑わされないように気をつけなさいと言われましたので、じゃあ私たちはただ惑わし気をつけるというよりも、もちろん必要なんですが、神の言葉に目を留めるっていうのが一層必要になってきますよね。これではない、あれではない、あれも違う、ね、そういうことは確かに必要です、ね、しかし何にじゃあ目を留めてるのっていうことですよね。神の言葉をそれらの惑わしを与えるかもしれない情報の一つのように扱うんじゃないですね。これに心を留め、目を留めているということです。
本当にこれこそ真実なわけですからね。
はい、それでイエス様が来られた時に、大勢のユダヤ人たちはイエス様が自分たちがずっと学んでいたその律法、預言者、モーセの言葉からですね、この方こそメシアだということを悟れなかった。かえって本当に子羊をほふるようにほふっちゃったわけですけど、彼らはそんなにもこの世的なものの見方、つまり、罪深い見方しているわけです。つまり彼らが神の言葉を託された人としてもう少し深みが持ってたら違ってたと思いますけれども、普通の人、まあユダヤ人だからそうだって言われてもですね、他の国民もね、同じような状況にあったら同じような反応したんじゃないかなと思いますけど、彼らは他の国の侵略を受けていて、早く自分たちの約束を成就してほしいってね、まあこれは当然なんですが、私たちを救い出してくれる王がやってこられるはずというね、いつこのローマ兵たちを始末してくれるんだっていうね。でもイエス・キリストのその姿にはそういうものを認めなかったわけですよね。いくつか奇跡を行った時にはこの方こそそうかもしれないと少しは思ったんだけれども、どうも田舎でで律法を守ってないみたいだっていうね、罪ある人たちと一緒にいて、そして酒飲みと一緒だし、汚れた人たちといつも一緒だってね、そして見た目に立派で立派に振る舞う、そしてうやうやしく振る舞う、 そして高貴な地位のメシアを期待していたわけですよね。そして自分たちをローマ兵たちに対抗してローマ兵たちを追い払ってくれる王を期待していたわけです。しかし彼らがもう少し深くですね御言葉を知っていたら、つまり自分たちを早く救ってくれというね、これは誰でもどこの国民でも思っちゃうと思いますけれども、もう少し神の言葉が何を言っているのかということを深く探っていたら違っていたかもしれない。このですね末にですね、このテキストというか冊子作りました、会話を受けと十字架、この中にそのメッセージも少し織り込みました。ここではですねイエス様が公の活動を始められる時ですね、回廊でイザヤ書を渡されましたよね。これはルカの福音書の箇所なんですけれども、その時イザヤ書が渡されまして、イザヤ書を読んだんですね。でこれはイザヤ書の61章のところの預言書ですね、読まれたんです。そこの箇所をちょっと読みますね。主なる神の霊が私に臨んだ。これは主が私に油を注いで貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、私を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に放免を告げ、縛られている者に解放を告げ、主の恵みの年と我々の神の報復の日とを告げさせ、またすべての悲しむ者を慰め、というこう続くんですね。ですが彼が読んだ箇所っていうのは主の恵みの年というところで終わったんですね。ここでこういうふうに私は書きました。イエスがナザレの街道で巻物を受け取りイザヤ書61章を読み始められた場面は福音書の中でも特に重要な瞬間です。イエスは主の霊が私の上にあると語られる予言の言葉を淡々と読み進め、主の恵みの年を告げ知らせるためにという箇所に至ると、そこで突然巻物を閉じ座られました。本来そのすぐ後に我々の神の報復の日を告げ知らせるためという言葉が続いているのに、その部分には触れずに朗読を終えられたのです。そしてイエスは静かにこう宣言されました。今日この聖書の言葉があなた方が聞いた通り成就した。すごいですね。このずっと予言みんな予言学んでいたんだけれども、今日ここで成就したと言ったんですね。すごいですね。でもその成就したというところがこの、主の恵みの年を告げ知らせるためというところで読み終えられたわけです。そこで終わったんです。で我々の神の報復の神の報復の日を告げ知らせるためにという続いている文章は読まなかった。なぜイエスは途中で読むのをやめられたのでしょうか。イエスは神のご計画の今を正確に示すためにあえてイザヤ書の半節だけを読まれました。半分のところまで。イエスがその場で成就したと宣言されたのは主の恵みの年であって神の報復の日ではありません。イエスの書臨というのは初めに降りてこられた時のことですね。イエスの書臨は裁きを行うためではなく救いをもたらすためでした。神はまず誰にでも救いが開かれる恵みの時代をこの世界に与えられたのです。そうですね。ですから報復ローマ兵がそういうふうに他の神の民のところにやってきてですね、搾取してるじゃないかってね、報復してくれってね、報復のためにやってきてくれるはずという予言ね、これを全部成就してくれるはずと思っていたけれども、そうではなかったんですね。そこでつまずいちゃったわけです。このテキストにはイザヤ53章もイザヤ書引用しています。つまりイエス様はしもべの姿として使えるものとして罪の贖いのためにご自身の命をまず与えるために 世の子羊としてやってこられたんですよね。世の罪を取り除く神の子羊として、ここを理解できなかった。ただ力強い王がやってきて私たちを救ってくれるという解釈だったわけです。ですからこの贖いをしてくださるご自身の命を捨てて私たちの罪の生贄となってくださるという、これをですね汲み取れてなかったわけです。でもイザヤ53章を読んでたらまさにその姿ですよね。私たちもですねイエス様のお言葉、神の言葉を浅くではなくて、もう知ってるという態度ではなくてですね、深く理解し学んでいく必要があると思います。ちょうど先ほど読みましたようにね、この予言の言葉にこの暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよいと言われてますので、これは私自身ですけれども、やはり今年1年を迎えるにあたってですね、しっかりと御言葉の中に深く入る、そして聖霊がそれらの御言葉を通して私たちの魂に語りかけている真理にしっかりと一つになると、これをまずする必要があるなと思います。そうでないと、ちょうど私が道であり真理であり命であると言われたその真理の機微をですね、ユダヤ人はその自分たちが知っていると思っている神の言葉に基づいてその真理を裁いていたんですよね。結局死に至らしめたんですけれども、いかに遠くかけ離れてしまっていたかということですよね。だからこのもうすでにしっかりとそこに記されてあるんだけれど、それを汲み取れていなかったと、あなたたちが見えるというところに罪があると言っていますので、私たちもその御言葉を学ぶ態度としてですね、謙遜に、そして主がどうか目を開いて真理を恵んでください、目を開いてくださいという祈りを持ってね、御言葉の学びをしたいなと思います。
そのイザヤ書の引用ですけど、
はい、
途中でやめられた、その後の我々の神の報復っていうのは、うん、はい、それは2度目の
再臨の時
にとっておかれる、
そうですよね、そうですね、面白いですね。こちらの恵みの年でしょ、うん、こちらも報復の日ですよね、うん、主が帰って来られる日があるわけです、うん、まあ、それは再臨の時であり、ハルマゲドンというね、まあ、一瞬にして勝敗が決まると思いますけども、みんなが召集の山っていうね、ハルマゲドン、そこに引き寄せられますよね、ゴグマゴグについての予言、エゼキエル38章ねありますけど、ゴグの顎に鍵を引っ掛けてですね、引き連れてくるってありますから、これは神ご自身がされることで確かな報復の日となると思います。いつそういう裁きをされるのかってね、それをごっちゃにしてしまっていると、あのイエス・キリストは何もしなかったってね、そういうふうに思っちゃう。でもそれがつまずきの石になっちゃうわけですよね。もし自分たちの罪っていうのを悟っているなら、で自分たちのどうしようもない神様からかけ離れてしまっている状態、またイエス様信じても、信じるって受け入れたとしてもですね、引きずっているこの肉の体あるでしょ、ね、絶えず罪との戦いがありますよね。そしてますます主の許しと恵みに預からなければならない自分たちということに気づくと、この罪の許しのためにご自身の命を捧げてくださったということ、これがないならね、神様の前に出れないですよね。それこそが大きな技で、それこそがモーセがずっと言ってたことですよね。つまり神様の前に生贄っていうかね、罪の許しなしには神の前に出れないですよね。 私たちのためにね、なんか報復やってくれって言ったら、まず報復の神の裁きを受けるのはまず自分自身じゃないかっていうね、消滅してしまいます。ですからまさに恵み深いことを神様はまずしてくださらないと、報復のその裁きをまず受けるのは自分になってしまいますんで、はい、でもこれを全世界の罪のためにまずしてくださったということですよね。そして日々日ごとにですね、主は私たちに働きかけて、いかに私たちのこの抱えているこの欠けているもの、つまりまだまだ肉の思いに走り、見えるところに私たちは囚われてしまうこの信仰の弱い状態、こうした私たちに日ごとに働きかけてくださっていますよね。主は愛するものを訓練してくださっているわけです。そして信仰の歩みっていうのはどういうものであるかっていうのをですね、日ごとに語りかけてくださっている、ですからこれに気づいてですね、そして真理において深く、神様の御言葉の理解において深くなれるように、それによってもっともっと神の思いをですね持てるように、全ての道で主を認めよう、そうすれば主はあなたの道を導かれる。全ての道ですから、私が今直面しているこのこと、今日置かれているこの状況、これにおいてもですね、神様おられるわけです。神の御手の中にないものって一つもないですよね。そして知らないもの何一つない。神様は私たちの髪の毛まで数えておられるとありますので、どんな隅っこの、また自分の体の、いわば自分の思いの悩み、暗闇、そして神様の御言葉の真理で清めていただかなければならない、いろんな心のですね、あちこちの膝の中にある隠れているようなところですね、全て神は知っておられる。ですから私たちはそれをですね、隠すのではなく、隠れるのではなく、イエス様許しを信じるからこそ、その光を恐れる必要はないわけです。そのことについて主に委ねる、許しを持ってあなたに触れているよって言っている時ですね、それを受け入れて、そして主に委ねるということ、主の愛を受け入れるということですね、これをする必要があると思うんですね。主は愛しておられる、そして知っておられる、すべて主の御手のうちにある。私たちが神の御言葉をですね、深く理解し受け入れ、そして信頼するという信仰のステップ取れますように、私たちが御言葉にですね、深い信頼と尊敬と神の権威を認めて、これにより頼んで導かれていけますように、今年一年も本当に感謝します。イエスの御名でお祈りします。アーメン。